東京新聞賞。言葉。作、岡部達美。渡辺康さんは86歳、認知症です。家族と暮らしていますが、日中は一人です。そんな康さんにとって、心の休まる友達がいます。私の祖母です。私は今年の春休みに1ヶ月間、祖母の家に滞在し、祖母と一緒に、ヤスさんと毎日過ごしました。ヤスさんは今から14年前、夫の二郎さんが他界して以来、東京、逗子、千葉の子供たちの家を転々としました。二郎さんと本当に仲が良かったので、悲しみ方が尋常ではなかったようで、それを子供たちが心配し、毎月各家で預かることになったそうです。ところが、そうして2年が経った頃、家族によく首をかしげて独り言を言うようになったそうです。
今日何日だったかしら。おじいさんはいつ会社から戻るっておっしゃっていたかしら。高明、長男、当時55歳、に、そろそろご飯を食べさせないといけないわ。
家族はたまりかねて病院にヤスさんを連れて行きました。診断はかなり高度の認知症。高明さんは一瞬倒れそうになったそうです。でも必死に立ち上がりながら、拳を握って空に叫んだそうです。
苦労して私たち8人の子供を育ててくれた大恩人なんだ。これから恩返しようと思っていたのに。お母さん、どうしたんだよ。
その日は朝からどんよりと曇っていました。ヤスさんの声が庭に響きました。
おばあさん、おばあさん、元気にしてる？
祖母はいそいそと玄関に出ました。その途端、私は裸足のヤスさんに気づきました。
ヤスさん、こんにちは。これからどこかにお出かけ？
ええ、実家まで行こうと思って。
今日は曇っているから暑くならないでしょうね。さすがヤスさん。
ヤスさんは自信満々で答えました。
おばあさんも一緒に来ない？
私の祖母は腰を痛め遠出はできません。すると祖母はこう答えました。
トンボ沼まで一緒するからその前に靴を履きましょう。ヤスさんと私は。
ヤスさんが大きな声で答えました。
23センチ。一緒だものね。
ヤスさんはよく覚えているね。私忘れたわ。でも大丈夫。ヤスさんがいるからね。
そうよ。困ったら聞くのよ。おばあさん。
祖母は78歳、ヤスさんは86歳。面白い会話です。でも私はヤスさんの反応に驚きました。自分の名前も忘れて久しいのに、祖母の顔は忘れない。祖母の質問にはしっかり答えていたからです。またそれ以上に、祖母の問いかけに驚きました。認知症の人の言葉をしっかり受け止め、認知症の人に自信を与えながら接していたからです。祖母はトンボ沼まで一緒に行きました。そして、こう言いました。
ヤスさん、 私、一人じゃ家に帰れない。
ヤスさんは大きな声で言いました。
おばあさん、私がいるから大丈夫。さあ、帰りましょう。
刺客逆転と言ったらよいのでしょうか。祖母は見事にヤスさんの徘徊をヤスさん自身の意志で止めたのです。私は次の日からヤスさんと祖母と毎日昔の遊びの話、戦争の時の話、食べ物の話、夢の話をしました。ヤスさんの夢、それは次郎さんと結婚することだそうです。照れながら話すヤスさんは少女のようでした。私はそんなヤスさんから一つ学びました。それは心清く生きた人は一生きれいに人生を送れるということ。そして祖母からも教わりました。友達は一生互角だということです。4月、駅で一人のお年寄りと出会いました。
出口がわからなくて。
あそこですよ。一緒に行きましょう。よく変わるんですよ。私は祖母ならきっとこう言うだろうと思って受け答えしました。そして出口に着きました。階段に気をつけてください。私の言葉に対して反応はありませんでした。下を向いて不安そうな顔を見せました。どのくらい経ったことでしょう。急に顔を上げおっしゃいました。
ねえ、うちまで一緒してもらっていい？
私は一瞬たじろぎました。でも、ここで断ったら困ってしまうだろうと思いました。見ると、胸に名札が下がっています。私はそれを何気なく見ました。小島久子、72歳、認知症です。見かけたらご連絡ください。私は早速電話をしました。しかし、どなたも出ませんでした。私は決めました。小島さん、私にお家を教えてください。
スーパーがあるのよ。郵便局の隣よ。
私は校内の地図を見ながら探しました。小島さん、すごい。わかりました。
そう。だったら行きましょう。
はい。でも、わからなくなったら教えてくださいね。
大丈夫よ。さーて、出発。
急に元気が戻ったように、明るい笑顔が返ってきました。小島さんは名札をつけているけど、私はないので自己紹介します。私は、小島さんの元気を分けていただき、自分のことを話しました。
え？図書館に勤めたいの？
はい、本が大好きで、毎日本に埋まっていきたいのです。
佐藤愛子って知ってる？
小島さんお好きなんですか？
大好きよ。戦い済んで日が暮れては何度も読んだわ。
私も読みました。どんなに悲惨でも、悲惨と思っちゃいけないのだと、私は思いました。
昔は貧しかった。みんな貧しかった。でも、負けなかったよ。
こうして、道すがら、小島さんといろいろなお話をしました。あ、郵便局。そして、右隣はスーパー。小島さん、ご到着です。
ねえ、おやつ食べていって。羊羹があるわ。
いいのですか？話し声に気づいてお年寄りが出てこられました。
ああ、おやつ食べたい。
すみません、 送ってくださったのですか。
はい、困っておられたので。
ちょっと上がってください。遠慮なく。
こうして私はお年寄りの友達を二人作ることができました。言葉は人に元気を与えます。自信も与えます。でも何より優しさの交換なのだと私は思いました。その後何度も小島さんご夫妻のところに遊びに伺い、昔の話をたくさん聞いています。そしてつい最近のこと。
家内がよく言うんですよ。たっちゃん今日来るよねって。僕まで嬉しくなりますよ。
言葉は喜びも運んでくるようです。